町に花を咲かせましょう。
ネットに花を咲かせましょう。
花坂ラジオ司会のひととです。
アシスタントのひろです。
チョベです。
今日はですね、漆染めという酒田の郊外に来まして、東京から酒田を盛り上げようといつも頑張ってくれてるあやとくんのお宅を訪ねてます。
どうもこんばんは。
どうもどうもこんばんは。
はい、
あやとです。
あやとさんとは、まあ、今までネットでだけしか交流してなかった、直接会うのは初めましてですね。人野さんは以前から交流があったとか。
そうですね、もう5年6年になります
ね。そうですね、うん、
あの私がまだ東京にいた時に、はい、母校の高校のですね、同窓会っていうのがありまして、うん、そこで執行理事っていうような形で、うん、なんとか組織の若返りを図らせようということで、うん、一番最初に一緒に戦おうって声かけたのがこの阿部綾人くんですね。
うん、すごい。じゃあ若手が入ってきたわけですね。
うん、あ、そうですね、もう今28だっけ。
28ですね、
28で45でしょ、うん、相当年代差があるんですよ。うん、で綾人と僕の間を埋めるように少しずつ人を増やしてって、うん、メッシュを細かくしてったっていうね、うん、そんな作業をしながら、うん、例えばホームページだとかいろんな形で活躍をね一緒にしていこうということでやってきたんですけども、うん、
まあ、あの同窓会っていうと大体ね上の方が結構
硬いですね。
硬いんですよね。
うんうん、なかなか理解されないので、うん、もう、はい、事後報告っていうかね、やったもん勝ちっていうことで、例えばホームページも勝手に作って、うん、で後で承認させてとかね、うん、そんなこともしてましてね。
ああ、そうですか。まあ今日はあのミュージシャンとしてのあやとさん、はい、ミュージシャンとしてはあやてさん、
一応あやてっていう名前でやってますね。
あやてのように現れて、
あやて違ってるんですか。
結構仮面かってないと。
じゃあそちらにちょっと、注目しながらやっていきたいと思います。
人との今週のフォンタスティックニュース。さて、先週の配信から今週にかけてあった動きを報告いたします。何よりも大きかったのは、山形県立産業技術短期大学の貝沼先生が花ラジに全面協力してくれることになったこと。緊張して出向いたゼミ室、一生懸命に説明するんですけど、いいですよ、大丈夫ですよとあまりにも簡単に了承されるんですね。愕然としました。後で話を聞いたら、山形のフォンタスティックメンバーのデジコンの山川さんが先生にあらかたの根回しはしてくださっていて、もう最初から受けるつもりでいられたという感じだったんですよね。この協力で何が大きいかというと、学生さんのマンパワーを振り向けていただけることなんです。以前から自分で作っていた観光用 Google マップなんかも、もしこれを3人で進められることになったら、かなり早いペースで終わっちゃうんじゃないかな。他にも YouTube 向けの観光スポットの撮影、それをマップに貼ったり、バーチャルプレ観光なんかもできちゃう。使いやすいフォンスポットの撮影もしますので、まずは電波を拾える範囲も調べてもらおうかな。その話をしたら、貝沼先生ったらもう一生懸命年間タイムスケジュールなんかを考えてくださるんですよ。本当にいい方です。4時間ぐらい話したでしょうか。真っ暗な校舎の外に出た瞬間、もう鳥肌が立ってですね、自然と雄たけびが湧き上がっちゃったんですよ。それともう一点報告があります。10月23日にこのポッドキャストのサブクライブ数が200を超えました。当初の目標をダブルスコアで達成し、まだまだ伸びる様相です。今後とも必ずご成長いただけるとありがたいです。では、人との今週のフォンタスティックな話はこれまでです。
で、あやてさんとして、マイスペースで以前から音楽聴かせてもらってますけど、はい、聞いたことない人のために簡単に説明すると、どんな感じの音楽？
ですね、まあ、結構昔から曲とか作ってて、うん、で最近などバンドとかもやってたりするんですけど、
はい、
まあ、あの自分一人ではあやてっていう名前でやってまして、うん、でまあ普通に歌物とかやりつつ、うん、まあ、自分で打ち込みとか PC であの作ったりするんで、それでいろんな人に曲を提供したりとか、 あとなんかファッションショーの曲とかをプロデュースしたりっていう、そういう感じで結構自由な感じでやってますね。
うん、はい、あれ彩り玄茶は解散した
の？彩り玄茶は結構前に解散したんですよね。
あ、そっか。
今はプリズムスーパーノバっていう
大
学の同級生たちとか、みんな同じ大学のやつらで、みんなサラリーマンなんですけど、うんうん、まあそういう音楽活動もありつつ、うん、今年の8月に坂田モッケダフェスティバルっていう、うん、イベントやったんですけど、
ありましたね。
それは本当やっぱり佐賀だからこう離れてみて、うん、でまあ大学から東京に出てきたんですけど、うん、まあそれから9年10年ぐらい経つんですけど、うん、やっぱりこの離れて時間が経つごとに、この地元の佐賀だっていうところに対するこういう、うん、まあ杉だっていう思いとか、うん、やっぱりふるさとは一つしかないんで、うん、そういうところ、まあ、帰ってくるたびにこういう田園風景とか、うん、この庄内弁の響きとか、うん、そういうもっけだっていう言葉とか、そういうものがすごいやっぱり自分にとって大切なものだなっていうのが、すごい、まあ年を取るごとに、うん、感じることであって、うんうん、でそういう佐賀田のためになんか一つ、もっともっと良い町になるために何か自分でできることねえかなって思った時に、うん、その、まあ、町おこしフェスみたいなことを、うん、若い人たちの力集めで一つできればいいかなっていうことで、まあ、企画したイベントですね。
うん、はい。初めてのイベントだということで、ね、結構入りとかも心配されたと思うんですけど。
そうですね。
で、入ってたよね。
うん、お盆の時期だっていうこともあって、うん、結構東京から帰省してきてる人たちとか、うん、あとはやっぱりまあ普通に坂田さん住んでで、うん、っていう人たちも来てくれて、うん、結構、まあ、まあライブハウスでやったんですけど、うん、まあ約100人ぐらい集まりまして、うん、結構ライブハウスのイベントとしては地元的には結構異例の入場者数だったらしくって、
うん、そんな注文が
1回目のモッケフェスはじゃあ大成功。
そうですね。
であと今今回坂田に帰ってきてるのは、坂田ミュージックフェスティバルの、
はい、
こちらも1回目から携わってるんです
ね。今回初めてそのまあ、モッケダフェスティバルをやった時にそのサカフェスのスタッフさんとかとも知り合って仲良くなったっていうのもあって、うん、でそのつてを通じて今回のサカフェスに、うん、東京からアーティストさんとか呼べないですかねみたいな、うん、ちょっと協力していただけないでしょうかっていう話が来たので、うん、でその8月のモッケフェスに出ていただいた鮭さんとバクさんっていう、うんまあ、東京のアーティストさんなんですけど、その2組を、まあ、今回サカフェスに来ていただいて出ていただくっていう流れになってですね、うん、でそういうつながりで今回関わらせていただいてますね。う
ん、この2バンドもなんかまあ、マイスペースとかで聞かせてもらうと、野外フェスに合いそうな
楽曲
ですよね。
うん、非常に楽しみな感じなんですよね。
まあ、ここから先は使えるかどうか分かんないけども、はい、ちょっと聞きたいことがあえてに、
はい、
まあ、よくね地元の高校生なんかの話聞くと、
うん、
早くこの街出てきたいと言うんだよね。
うん、
で例えば今あやとがこれやってることによって、うん、高校生たちがいやこの町に戻りたいって思うような町になるのかどうか、
うんうん、
それはどうなのかなって
、自分自身が坂田さん住んでる時とかも同じ感情を持ってたんですよ。
うん、
こう本当なんもねし田舎くせぐって遊ぶところもねえしみたいな、
なん
でやっぱり東京に対する憧れって高校の時はすごい強かったんですけど、うん、やっぱり離れてみて初めて分かるこの魅力っていうか、本当坂田さんしかない魅力ってやっぱりあると思うんですよね。だから今回のモッケダフェスティバルのテーマは この佐賀田の良さを一回再確認しようっていう場になればいいかなっていうのがあって、う
ん
う
ん、高校生なんか来てたっけか。
高校生はどうだったかな、うん、でも結構若い世代の人たちはかなり来てたんで、うん、佐賀田の風景を描いた絵画とか、あと佐賀田の風景を写真に撮ったあのプロの写真家さんに撮っていただいてっていうのを展示したりとか、そういうこともやってて、でまあダダ茶豆とか、あと
平
牧
の
豚肉で冷しゃぶを作ったりとかして、
すごいね、気だけの
ある、うん、あれは本当で
もう湯気が目が曇りそうな感じだったけど、
うん、もで本当で、まあそのイベントに参加した人たちはこう佐賀だってやっぱりいいなっていうことを思っていただけるような空間が作れたかなって思って、でやっぱり佐賀田さ住んでる人たちって、うん、なんか本当に佐賀田杉田っていう思いを持ってる人持ってない人とかいろいろいると思うんですけど、うん、こう外から見ててなんですけど、自分たちでこう佐賀田を変えようとか、そういう自分の力で変えてやろうみたいな、そういう思いを持った人ってまだまだすぐねなんかなって思ってて、
ここにいるよね。
その佐賀田に住んでる人たち一人一人がこう佐賀田を変えようとか、もっと良くしようっていう、
それ無理正直無理
無理だと思っていつつも、なんかそういう、
だってあやとが、うん、東京であやとだって相当ふるさとの思いを持ってる変わり者だよ、うん、俺もそうだったけど、うん、普通の東京に行った人たちがふるさとにそんな強い思い持ってるか、
うん、
いねえよの。
いやでもなんかモキュラフェスティバルやってみて思ったんですけど、結構まあ東京に出てきても、うん、佐賀田さん帰ってまた就職、佐賀田で就職してっていう人もかなり多くなってきてるんですよ最近、うんうんうん、でそういう人たちは本当でやっぱり佐賀田を大好きだっていう気持ちは結構持ってる人多いんですよ、
うん、
でそういう人たちがかなりそういう佐賀田を好きだって思うだけじゃなくって、それプラス何か佐賀田のために自分が何ができるかなっていうのを、うんうんうん、考えるきっかけにもこのイベントがなればいいかなって思ってて、
なるほど、ね、
でラブプラスワンフォーサガダっていう裏テーマがあって、サガダのために何かできることを一つ考えてもらって、うん、それをメッセージボードに書いてもらったりとか、そういうことをやったんですよね、
うんうん、
でなかなか難しいことではあるんですけど、そういったちっちゃいことから始めていくことによって、少しずつでもいいので、なんか意識がもっとプラスの方向に変わっていったらいいのかなって思って、何もしねがったら何も変わらないので、
そう
だね、そういったところから少しずつなんか自分としては活動していきたいなっていうふうには思ってます。
基本的には考え方が同じでしょ、
うん、
小さい花でも咲かせましょう、
うん、
つまり思ったことがあったら実らせようよっていうのは同じなんだよね、
うん
うんうん、だから2人でも1人でもいいからやりたいと思ってやればいいと、
あやてさんやひととさんがやってることっていうのは、やりたいことを思いついたことをまずやってみようってやってるわけですけど、
うんうんうん、そうです
ね、一人一人のその若い人たち、まあ、若くない人も含めてやってみたい夢はあるんですよ、
うんうん
ね、でそのやり方がわからない、
うん、
またやる時の仲間がいないっていうところがあるので、
う
ん
うん、そうですよね、
そこをなんとか、
うん、
このメンバーとか、また他のメンバーと、個々で動いてるメンバーがいるんですけど、そこがうまく連携してないなっていうのが、まあ、ね、
ある。
花ラジ以外でも時々話すんですけどね。モッケフェスをやったミュージックファクトリーの、オーナーの店長のユージさん、松浦ユージさんっていうんですけども、あの方も結局、一人でやってる
んです
ね。バンド呼んだり。
そうですね。
それこそライブハウス作る時から一人でやってるんで、
個々の動きとしてすごく立派なイベントをやったりとかっていうのはあるんだけども、うん、それがこう
うちらやりましたよ、うちらやりましたよ的なところでこう一つにまとまっていかないところがね、なんか それぞれの打ち上げ花火がポンポン上がるんだけども、例えば鶴岡みたいに一つの輪として一つの形をの一部の部品として自分たちが参加するっていうような感覚が佐方の場合ないよね。やりたいっていう思いがあったらとりあえずそこに直接参加しなくとも、まあチケット買って行って応援する、お互い相手がやってこっちもやったらそっち表敬訪問するじゃないけども、やっぱり乗り合いっていうのかな、気軽に乗り合ってとりあえず理解できなくとも、参加して相手のことを理解しようとか、見てみようという気持ちが大事なんじゃないかな。自分がこれやってるって言ってそれで完結してしまうと、周りを見ないとね、やっぱり膨らんでいかないんだよね。でボソボソとこの辺で実は俺こういうのやりたいんだってちっちゃい声で言ってるかもしれない、その時おーじゃあやろうよって言ってあげたいなと僕はいつも思ってるんですよね。
なので早手さんとかは、まあ、イベントのやり方とか、集客とか、あとこういう人脈とかってあると思うので、若い高校生なり、これからのミュージシャンの人が、俺こういうイベントやりたいんですっていう時に、引っ張り上げて、
そうですね、
やれればなと思う、
例えば学園祭なんかに呼びたいんですけどなんて言った時にね、じゃあ早手にお願いすればなんか誰かが来るぞみたいな、
それは全然できますね。
ね、だからそういう広告、まあポータル、芸能ポータルになれる人物なので、そういう人としてまずいつでも連絡ウェルカムみたいな姿勢でね、チャンネル開けておいてくれればいいのかなと。
うん、
やっぱりここでイベントやってメッセージボードに書かせるだけじゃなくて、その先つながるっていうところまで用意してあげてほしいなと思いますね。
じゃあまあそういったところも含めて、そうですね、じゃあモッケフェス第2回ももうすでに計画は、はい、
そうですね、これはもう毎年やっていこうかなって思ってるので、来年ももう必ずやろうと思ってます、でどういう形になんかまだ分かんないですけど、
はい、
まあ、できれば野外とかでこう一般の人たちがどんどん訪れてくれるような形ができればなって思ってるんですよね。で、第1回目はまあライブハウスっていうことで、どうしてもやっぱりこう
閉ざされた、
上の世代の人たちとか来づらかったりとかするので、で、まあ次回以降はぜひちょっと野外で、
ぜひ日和山公園使って、
いいっすね。なんか開放的な空間で、でいろんな人がこうイベントを通じてこうつながっていったらいいなっていう、東京で僕、まあ、8年9年って住んでるんですけど、すごいやっぱりアーティストのみんなとかこう自分で何かやろうっていう人たちがこうつながり合って相乗効果を生み出して、すごいいい連携が生まれてるわけなので、そういうのがもっともっと佐賀田でも生まれるように、その、まあ、起爆剤じゃないんですけど、そういった、まあ、きっかけのイベントになればいいかなって思ってます、
ね、この間ね県庁行ってお願いしてきたのが、今港湾エリアでスケボーとか、バスケットフープなんかあるんだけど、あそこに電源ね、夕方の、まあ、7時ぐらいまでは電源使えるとこ作って、アンプつないで港に向かってウィンウィンってやるような連中を誘導してね、音楽がいつも鳴ってる港みたいな作ってくれってお願いしに行ったんですよ。
まあ、そういったところに花咲ラジオも少しずつ、ね、協力できればいいですね。
そうですね、花ラジのホームページには、あやてのページとか、他のシャケさんとかバクさんとかメンバーの、ホームページも貼り付けますので、どんどんアタックしてみてください。
はい、
ぜひぜひ、
音楽に花を咲かせましょう、
ネットに花を咲かせましょう
、これからも若いあやてみたいな人間とですね、連携しながらどんどん街を盛り上げていきましょう。
そうですね、
はい、今日はどうもありがとうございました。
モッケでした。
はい、モッケだ。
花咲ラジオでは地元酒田の活性化のために一緒に活動してくれる花咲スタッフを募集中です。お店をやっている方、クリエイターの皆さん、協力していただける方、お気軽にお問い合わせください。フォンルーター設置希望の方もお待ちしています。